私の個人的な読みかもしれませんけれども、聖書は時々無茶な命令形を語っていることがあるかと思うのです。愛称聖句にしている方もいるかと思うので申し訳ないのですが、最たる例としては、例えば1テサロニケの5章16節、いつも喜んでいなさい。で、笑えって言うんだったら嘘でも表情を取り繕うことができますけれども、喜べっていう感情ですよね。それは心の中から湧き上がるものなので、しようと思ってできることでもない。ましてや他人から命令されてその通りにすることはできないかと思うのです。とはいえ、聖書で喜べということが命じられているのは、私たちが喜ぶのに十分なだけの何かを神様がすでに与えてくださっているから、喜べと命じることも神様だからできるというところはあると思うんですよね。で、今日のイザヤ書の聖書箇所の中で冒頭のところ、起きよ、光を放てという命令が語られております。起き上がるというのは私たちの行為としてもできますけれども、光を放て、文字通りの意味で私たちは光を放つことはできません。蛍ではないんですから、そりゃそうなんですけれども、ただ何かしら光を放つように、こう喜ばしい生き方をすべきだということは分かるんですよね。けれども文字通りの意味としては、それをこう私たちは実践しようと思ってもすることができません。ただイエス様は息を引き取った少女に、タリタクム、少女よ起きなさいと命じられました。死んだ人が自分の意思で起き上がることは決してできませんけれども、神様と一緒であれば、人間自身にはできないことであっても、それが命じられることがある。聖書は時にそうした命令形を語っているのであります。今日のイザヤ書の起きよ、何から起き上がらなければいけないのか、タリタクムとイエス様に言われた少女は彼女自身の死から起き上がるのでしたが、イザヤ書が語る起きよは、バビロン捕囚で国が滅んだ、その滅んだ国に起き上がれと命じられているものであります。先ほど聞きましたイザヤ書の60章冒頭の部分、やや抽象的な言葉が並んでいたかと思いますけれども、最後の方に来て人々がそこに集まってくる、さらにこのあと続く60章を見ていくと、多くの人民のみならず家畜や財産も戻ってくるのだということが予言されています。バビロン捕囚によって国が壊滅的に滅んでしまった。しかしそこに人も物も戻ってくるのだ、そのようなことが語られているわけであります。そして実際このイザヤ書60章が語られた時代には、すでにエルサレムの町全体およびユダヤの人々の心の支えであるエルサレム神殿も再建がなされていたようであります。けれども物質的要素、それが充足されたからといって人は必ずしも満足するわけではありません。物だけではなく何か心も起き上がる、そのようなことが 復興には大切なものであります。うまい例が見つからなかったので古い話をするんですけれども、1995年、すなわち阪神・淡路大震災の年に、オリックス、当時のブルーウェーブスですね、が合言葉を頑張ろう神戸としてリーグ優勝を果たした時、どれほどあの地震にあった人々が励まされたことであったか。また同じようなことは東日本大震災の後、すでに2年経っておりましたけれども、東北楽天イーグルスが優勝した時、本当に広い被災地、そこでさまざまなふるさとが失われた人々が励まされたことであったか。私も当時東北の片隅におりましたけれども、たとえ秋田にいたとしても、東北にプロ野球チームができたっていうのは東北の皆さんにとっては思いのほか元気を与えるものであったんですね。でまだまだ復興が途上である震災から2年目の年に、そのイーグルスが優勝したということ、直接地震の復興とプロ野球チームの優勝は関連もないんですけれども、けれどもそこで多くの人々を励ますことができる、そうした精神的な支えになるっていうことは目の当たりにいたしました。今でも忘れられませんけれども、2011年、すなわち東日本大震災発生した年に、夏になでしこジャパンが世界一になった。あの時に本当にこう金のリボンなどが優勝した時に舞い上がった。それと地震の復興は直接は関係ないというものの、日本自体が励まされる、スポーツのチームの優勝が人の心を本当に動かし、何かしら生きる力を与えるということを目の当たりに体験させられました。今年のアドベントにはイザヤ書を中心に御言葉を聞いてまいりました。クリスマスのことを踏まえるにしても、旧約自体での流れを押さえておきたかったのです。旧約の信仰の民イスラエルがイエス様誕生の時期を迎えるにあたって、どのような精神状態であったのか。バビロン捕囚を経験することによって国が滅び、もう一度そこから立ち上がっていかなければいけない。精神的というだけでなくて、イスラエルの場合は神学的な課題を依然抱え込んでいたのであります。なぜ神に選ばれ神に愛される民がかくも悲惨な目に遭わなければいけないのか。一旦エルサレムの都も神殿も建物自体は建て直されたにしても、それ以後も異邦人たちの支配のもとに置かれ、自分たちだけの国が立つことができない、そのような悩みの中にイエス様誕生の時までイスラエルとユダヤの人々は置かれていたのであります。その答えとなるべき精神的支柱、イザヤはそれを語り続けました。確かにダビデ王朝は一旦途絶えたかもしれない。人々が期待する、それに代わる新しい王はなかなか生まれないかもしれないけれども、かつてのイスラエルとユダヤの国に与えられていた神様に選ばれ神様に愛される幸い、それをまた人々の方からも愛し返し感謝を捧げる 喜ばしい関係を結び、神様の恵みの中で生きていく。そうしたことを憧れ続けていたのであります。それを求め続ける旧約の民、イスラエルの歴史の上にこそ、神様はイエス・キリストを誕生させられたのであります。そしてこのお方によって、神様のご支配、御国を実現させられるのであります。旧約の民、ダビデ王朝の歴史は一旦途絶えました。けれどもその切り株から、さらなる大樹が新しく伸びていく。イスラエルの人々だけでなく、異邦人も含めて、神様の恵みに預かる、そのような新しい支配がイエス様を通して起こってくるのであります。イザヤ書60章で神様に命じられている光を放つということはいかに実現しうるのか、少しイザヤ書を遡ればそのことが明記されております。少し長いですけれども、イザヤ書58章6節から10節をお読みいたします。私の選ぶ断食とはこれではないか。悪による束縛を断ち、くびきの結び目をほどいて、虐げられた人を解放し、くびきをことごとく折ること。さらに、飢えた人にあなたのパンを先与え、さまよう貧しい人を家に招き入れ、裸の人に会えば衣を着せかけ、同胞に助けを惜しまないこと。そうすればあなたの光は明け物のように差し入れ、あなたの傷は速やかに癒される。あなたの正義があなたを先導し、主の栄光があなたの真狩りを守る。あなたが呼べば主は答え、あなたが叫べば私はここにいると言われる。くびきを負わすこと、指を刺すこと、呪いの言葉を吐くこと、あなたの中から取り去るなら、飢えている人に心を配り、苦しめられている人の願いを満たすなら、あなたの光は闇の中から輝きいで、あなたを包む闇は真昼のようになる。ここで命じられているあなたの光を輝き出させること、それはあなたにできる弱った貧しい人たちに対する愛の行為を行うことであるわけです。ユダヤの人々自身がつらい目にあって、とても他人には優しくできない、そのように思うこともあるかもしれません。また神様が愛されているのはこの民族だ、そして異邦人を軽んじることもあるかもしれません。けれども素直に隣にいる隣人を見出し、そこに自分にできる解放を与えるようなこと、それによって光を放つのだと、イザヤ書はそのように語っているのであります。その時、この世の現実、私たちの身近な状況がどのようなものであったとしても、神様の義の光があなたを照らすのです。イザヤ書60章19節、太陽は再びあなたの昼を照らす光とならず、月の輝きがあなたを照らすこともない。主があなたの常しえの光となり、あなたの神があなたの輝きとなられる。外なる太陽や月のような光が照らすのではなく、神様と一緒に生きるその信仰者のところで神様の光が その人自身の内から輝き出るのであります。イスラエルがこのように悔い改め、神と共に生きていくこと、そのことを神様は期待しておられ、イザヤ書はそのことを告げているのであります。先ほど共に賛美いたしました賛美歌258番は4節に、イスラエル人を救いし御神は下に我が牧者ぞ。これはキリスト者にとっても真実な告白であります。キリスト教は旧約とは全く別の新しい救いを生み出したわけではありません。旧約の神様がイエス・キリストによって私たちの身近に来られた、実体化したのだと受け止めているのです。そしてこれ以外に人間の救いの道はないのです。奴隷のエジプトからの脱出をもたらし、バビロン捕囚からの解放を与える神が私たちの神様であるのです。私たちが今味わう苦境があるとしても、それをエジプトやバビロンと重ね合わせる必要があり、私たちがそこで自らの罪ゆえに嘆き叫べば、エジプトの嘆きを聞いてくださった神様が私たちの嘆きをも聞いてくださる。そして自らの罪ゆえにバビロン捕囚にあったイスラエルがあるとしても、私たちも真の悔い改めを表明することにより、その捕囚からの解放がただ神様の力によって救済として与えられるのであります。それはイエス様が私たちの身近に来られて、その身において人間のこの世のあらゆる罪を処断されたからこそ、そこに解決が与えられるのです。イスラエルが悩み続けた神学的な課題がイエス様において終わりを迎える。このことを受け止めたとき、あとは神様が用意された大いなる光の御国へと私たちは進みゆくことができるのです。その信仰の道を共々にたどってまいりましょう。祈りを捧げます。天の父なる神様、イスラエルが憧れていた御国が来ますように、イエス様が教えてくださった御国が私たちの間に来ますように、どうぞそのため私たちの信仰を厚くしてください。インマヌエル、神は我々と共にいてくださる、このことが実現しますように、イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。